堀本裕樹17音の夜
83.4MHz FM 世田谷からお送りしている堀本裕樹17音の夜、今夜はスタジオを飛び出して鎌倉稲村ヶ崎からお送りしています。
稲村ヶ崎のうなじというお店のテラスからは、はい、海が見渡せるということで、はい、やっぱりこういつもと違う、こう景色とかを眺めたり、うん、はい、見たりすると、ここで一句なんて言えるとかっこいいですよね。
かっこいいですよね。ちょっとね、景色とかね、そういう旅で出会った風景を目にして、俳句を読むっていうのはね、これは吟行っていうんですよ。
吟行、
はい、あのバンクじゃないですよ。
あ、
お金下ろすとこじゃないですよ。
吟行というのは、
はい、あの銀汁の銀、口辺に今ですよね、で行くですよね。で吟行して、例えば鎌倉だったら鎌倉に来て、いろいろお寺とかね、海とか山を見ますよね。いろんな植物を見たりして、そこで、一句作ると。でその後みんなで句会するんですよ。
あ、読んだ句を披露し合う、
それもね、なかなかおつな句会ですよ。
なんか秋の旅行、そういうちょっと吟行しがてら行くっていうのもいいですね。
そうですね、ぜひ皆さんにね、やっていただきたいなって感じしますね。
まあ、今日はせっかくこの秋の海を見ていますので、
はい、
私も一句作ってみました。
聞きたいですね。それはリスナーも聞きたいんじゃないですか。
言っておきますけど、私、はい、人生で初めてです。
本当ですか。
初めて作りました、お俳句。
それはますます楽しみですね。
こんなに難しいものだと思わなかったです。
そうですか。
あの575っていう、その文字数にちょっと私はとらわれすぎたかもしれませんが、
そのリズムが難しかったんですか。
その文字に合わせるのが、その自分の感じたこと、思ったことっていうのを、あの表現はすごく出てくるんだけれども、それをその文字数に、いわゆる要約するのがすごく難しくて、
切り詰めて省略していくのが結構難しい。
だからこう、そぎ落として、そぎ落として、そぎ落として、これしか残らなかったけど大丈夫っていう句です。
はい、では披露してください。
栗原美希、人生初の一句です。
はい。
磁石かな、夕日と人と秋の海。磁石かな、夕日と人と秋の海。
はい。磁石かなっていうのは、いわゆる S 極と M 極。
これね、まず、あの堀本先生に聞きたいんですけど、
はい、
かなっていうのは、そもそもどういう意味なんですか。
まあ、何々だなっていうね、
だな、
英単の意味ですよ ね。
あ、なるほどね。
だからいきなり上語の頭でね、磁石だなって言ってるわけですよね。
それいいのかなと思って、まず、
いや、なかなか珍しい俳句ですよ。
ですね、
上語でかなを使うのはよっぽどの達人か、
お
俳句をあんまり知らない人がいきなりかな使っちゃう。
なんとなく俳句ってかなってぽいなと思って、磁石という言葉が、まず私は、あのこのまさに稲村ヶ崎の海岸で、夕日を見た時に、全員がみんな同じ方向を見て、夕日に吸い寄せられるようだなと思ったんです。で、その見てる夕日もどんどん地平線の向こう、稲村ヶ崎からだと江ノ島の向こうに
見えますよね。
そう、その沈んでいく様もまさに磁石のようで、そこにまた人が吸い寄せられみたいな、なんかこう S 極と M 極がそれぞれに持って、海と夕日と人が持ってて、どんどん吸い寄せられていくっていうのが磁石のようだなって思ったんです。
なるほど。でもだから最初に磁石かなっていう磁石だなっていう英単を持って
きた、ね、最初はね、磁石かなを一番最後に持ってきて、秋の海、夕日と人と磁石かなって言ったんですけ ど、
なるほど。
それだとなんか夕日と人と磁石、とにかく夕日と人と秋の海が、その3つが磁石だっていうことを言いたかったんです。だから最初に磁石っていうことを言おうかなと思って、
みんな惹かれ合ってる感じですね。
そうそうそう、それをね、表現したかったんですけ ど、
なるほど。
もうでも だから今言った全ての思いをたった17音にするのがこんなに難しいというか、だからこそみんな多分きっとこの句を聞いて違うことを想像する人もいるだろうし、
そうですね、
っていうなんかそういう面白さがあるんだなっていうのを改めて自分で作ってみて感じました、うんうん、
自分で作ってね、うん、その初めて俳句ってね、見えてくるところがあるんですよね、じゃあ僕もちょっと披露しましょうか。
そうですか、はい、ぜひよろしくお願いします。
拙い俳句ですが、堀本裕樹の一句です。一切れのレモン乾きてカモメかな、一切れのレモン乾きてカモメかな、堀本裕樹。これはね、実はそうなんです。レモンが秋の季語なんですね。
へ
ー、うん、でね、これは材木座海岸で作ったんです。これは鎌倉ですよね、うん、で一切れのレモンというのはいろいろあると思うんですが、例えば紅茶についている一切れのレモン、はい、一切れですよね、うん、でまあ紅茶に入れたりね、ちょっと絞ったりして置いとくと、例えば本当にこのうなじのねテラスじゃないですけども、テラスなんかで、ちょっとね、お茶してるとレモンなんか乾いてくるんですよね、
うん、
だんだん乾いてくると。で一切れのレモンが乾いてきて、そこからパッと場面を展開させてカモメかなと。
なるほど、
うん、だからカモメでその海を感じていただければなという句ですね、うん、
場面転換、
はい、
もうそのガラッと変えるっていうのも、一つの手法というか。
そうですね、
だから思い描く風景を、うん、だからこれを読みながら、
はい、
聞いてる方もガラッと風景が変わってしまいますよね、
う
ん、
そうですね、
それもすごい素敵ですね、
うん、まあ、俳句でいう取り合わせという技法ですね。レモンとカモメを取り合わせたと、うん、
全く似ても似つかないし、はい、なんかこう共通点なさそうなのに、こうやって一つの句に読むと、なんかつながりも感じられるというか。
そうですね、カモメで風景がバーッと広がってくるっていうか、うん、で偶然にも同じカナを使ってるじゃないですか。これはちょっとびっくりしましたけどね。
私はよく分からず濃くて入れたんですけど、
うん、
カナ、カモメカナ。
そうです ね、
なるほどね、
レモンが乾いてきてカモメだなというね、そこに英単を置くという感じですね。
さすがです。
いえいえいえいえ、
もう一句言っときますか。
はい、はい、海青し卓にカマキリ吹かれおり、海青し卓にカマキリ吹かれおり、堀本裕樹。卓っていうのはまあ机ですね、
はい、
でそこに、カマキリがいて風に吹かれてると、うん、最初に海青しって来てるから、うん、これはもう風景わかりますよね、
うんうん
うん、で、卓が机があると、これもちょっとテラスの感じですよね、
うん、
でそこにカマキリが偶然こうねちょこっといて吹かれている。で吹かれているのはこれは当然海風ですよね。
うん、
うん、そういう一つの風景を読むのも俳句ですよね。
なるほどね、うん、いろんな風景がこう脳裏によぎるっていうのも、
うん、
俳句の魅力ですね。
そうですね、
うん、
だから吟行して旅に出た時に、まあ、これ写真に撮ったらね、あのそういう本当に机にカマキリがいたっていう写真が撮れるけども、
はい、
またその言葉で五七五で残しておくと、これはこれでね非常に記念になるというか、もっと深いところから出る時もあるんですよね。
そ
う
か、
うん、
いや本当に、私も言葉の仕事をしていますけれども、
はい、
なんかこう私がやっている言葉の操り方とは全く真逆なんだなっていうのを今回作ってみて思いました。
真逆ですか。
私は、うん、例えば一つのことをいろんな言葉を使って、
はい、
こう表現したりとか、うん、まあ、ラジオなのでこう皆さんに思い浮かべられるようにお伝えしたりするんですけど、うん、
はい、
俳句はその逆で、
はい、
まさに言葉を 省略して、
うん、削ってね、
そう削っていって、うん、本当に少ない言葉で伝えるっていう、
はい、
うん、なんかその作業がすごく私にとっては新鮮でした、
うん、なるほど、確かにお聞きすると逆です ね、
ねだからこそ深いなと思って、
うん、削ってね、想像させるんですよね、うん、俳句はね。
でもなんか言葉選びのなんか楽しさみたいなのをすごく感じました、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。それをでも感じてもらえると俳人としては嬉しいですね。
ピタッとこうハマった時の嬉しさというか、うん、
それありますよね
いやちょっと私もこれから吟行の旅に出て、
は
い、
い
ろいろ読んでみようかな。
ぜひ俳句ね、続けてください。
また先生いろいろとご指導ください。
こちらこそ
ぜひ皆さんも気軽に一句読んでみてはいかがでしょうか、
はい、
番組では1ヶ月ごとにお題兼題を決めて俳句を募集しています。11月の兼題は、
はい、木枯らし。
木枯らし、
はい、木枯らしはよく聞きますよね、うん、天気予報でも木枯らし1号が吹いたとかね、うん、
はい、
それがやっぱり季語になっているんですよ。
うん、
はい、
この木枯らしという言葉を入れてぜひ今月はお送りください、
はい、
締め切り今月いっぱいまでです。ご応募は堀本由紀さんホームページの専用フォームから、また FM 世田谷のホームページからもアクセスできます。たくさんのご応募お待ちしています。
堀本由紀17音の夜。